祝西九州新幹線開業。一刻も早く長崎、佐賀と本州をつなぐ全線開業決定を。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
はい、先週の9月23日に、うん、西九州新幹線、いわゆるね、長崎新幹線が開業したんですよ。
おー、すごい、
うん、めでたい。これね、すごいめでたいことなんですよ。ほ、
うんうん、
れでね、僕この新幹線の計画にはまあいろいろな政府だとか国土交通省だとか、あと言論とかですごくいろいろと、まあ、関わり合いもあったということもあって、
はい、
開業前の試乗会があるので、乗せていただけたんですよ。
すごい、
う
ん、
ちょうどね、台風が来る直前で、
はいはい、
僕の後の人は乗れなかったんですけど、
台風
で、ま
あ、
僕だけまではギリギリ乗れたんですけど、
運持ってますね。
うん、そうなんですよ。素晴らしかった。もうね、僕その工事のこととかまあ知ってるんですよね。
はいはい。
ここ計画決定のところものすごい苦労されて、地元の人がいろんな議論をして、
うん、
で工事がね、もうこうやっていろいろ難工事でとかっつってね、トンネルがね、これ66キロあるんですけど、は
い、
そのうちトンネルがね 60% 占めるんですよ。でね、平地の上にポコンと新幹線乗せるっていうのはね、全体のね 6% ぐらいしかないんですよ。全部ね、なんか橋の上かトンネルの中なんですよ。
そうですか。
だからね、すごいね、難しい工事だったんですけど、まあそれをね、こう、まあ14年かけて、やり遂げてね。で、トンネルがね、
はい、
31個。
31個?
うん、66キロの間にね。
はい。
で、橋が168個。
すごい数、
すごい、すごいんですよ。
うん。
で、この14年かけてずっと努力をしてね。
はい。
で、その14年分をね、一気にね、23分でパッと走り切るんですよ。
わ
あ。それがね、なんていうか僕はね、なんか、万感の思いというかね、
うん、
そんだけご苦労された山あり谷ありね、それを作ったものが、この23分で走れるようにするために、それだけ、もう、ものすごい数の人がね、努力して、まあ、出来上がったんやなと。でね、これ23分できるでしょ、
はい、
で、これね、もともとその、どこが通ってるかって言ったら、武雄温泉っていうとこと、
うん、
それから長崎の間の66キロなんですけど、今、武雄温泉から長崎まで電車で行こうと思ったら、1時間半とか、1時間40分かかるんですよ。
結構かかりますよね。
めっちゃかかるんですよ。これいろんなとこ、ちょっと在来線で乗り換えて行ったりとかですけど、はいはい、この1時間半、1時間40分が23分で走り切ることができるっていうことですから、これはね、武雄温泉、長崎の間、
うん、
もう長崎にとにかくね、むちゃくちゃ早く行けるようになったっていうことですから。
便利ですね。
うん、これ長崎にものすごい効果があるし、
うん、
で、これ沿線には武雄温泉とか、嬉野温泉とか、
うんうん、
まああるんですけどね。まあ今回その嬉野温泉っていうところに今回、まあ泊まらせていただいたんですけども、せっかく視察に行ったんでって言ってどうぞっていうようなことで、
はい、
まあ泊まらせていただいたんですけども、まあそこもね、ものすごい効果があるにも決まってるわけですよ。
ね、経済効果もね。
うん、で、実際ね、長崎に着いたら、
うん、
長崎の駅がね、もう、すごい変わってるんですよ。
あ、そうですか。
うん、もう何十年ぶりぐらいですけど、長崎の駅に入った、はい、もうだいぶ昔ですけど、もう全然違ってて。で、地元の方にお聞きしたら、数百年に一回の大再開発だと。いうぐらいのもので、もう本当にいろんな施設ができてて、もう長崎がね、ものすごい活性化してるっていうのがね、もうありありと、わかるんですよ。
はい。
だからね、これ本当にね、関係された方にお喜び申し上げるとともにね、その沿線の方にもお喜び申し上げ、たいなと、本当おめでとうございますと、いうふうに思うんですよね。今日はね、その西九州新幹線が、まあ、どれだけすごいインパクトを持ってるのかっていうことをね、お話ししたいと思います。まあ、それと同時に、実はこの新幹線の整備計画っていうのは、西九州新幹線のまだ一部、半分できただけで半分残ってるんですよ。で、この半分はまだ計画決定、
はい、
事業化の決定すらまだ何にも決まってないんですよ。
ああ、そうなんですね。
工事未着工どころかもう、作ることができるかどうかまだ分からんっていうような状況にあって、
はい、
まあ、今日はね、それがどういう 帰結をもたらすか、問題をもたらすのか、でそれを乗り越えるためにどうしたらいいのかということもね、合わせてお話したいなと思います。
お願いいたします。聞けば新幹線のディープインパクトがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは祝西九州新幹線開業、一刻も早く長崎佐賀と本州をつなぐ全線開業決定を、
うん、これねやっぱりね嬉しかったのがね、
うん、
まあ、行くじゃないですか、
はい、
じゃ担当の人が言い張るわけですよ、まあ、現場の所長さんがね、はい、ですごい工事やってはった所長さんですね、うん、でもずっとアテンドしてもここ、こうですね、ああですね言って、
はい、
教えてくれるんですけどね、何が嬉しいってね、そのおっちゃんめちゃくちゃ喜んでるんですよ。ここできたんですよ、ここで、ね、こうやって苦労してね、うん、ここのね素材これでねとか言ってもう喜んでるんですよ。でね、試乗会に来るのはね、まあ僕みたいなその計画に関わった人間だけじゃなくてね、
はい、
あの工事に関わった人の家族とかが来られてるんですよ。
そうですか、う
ん、あと市役所の人とかね、
はい、
まあ、地元の関係者とかもちろんそうなんですけど、
うんうん、
もうその人らがね、もう子供連れとかで来てるわけですわ。
わ
でもね、キャキャキャキャキャ言ってね、
うん、
もう喜んでるんですよ。
いい雰囲気ですね。
そう、なんかね、ほんとね、なんか、嬉しいなと、
うん、
お喜び申し上げたいなと、それとこれすごい苦労して作ってくれた皆さんに心から感謝の意を感じるわけですよね、
うん、はい、
でね、でそれでこういろんなことを教えてくれるんですけれども、さっきも言いましたけど長崎の開発、これはねやっぱり地方都市ってね、
うん、
あんな巨大な都市ってもうほとんどないんですよ、
はい、
で東京だったら、ヒルズだとかね、六本木ヒルズだとか東京ミッドタウンだとか
いろいろね、
その八重洲にもミッドタウンってめっちゃでかいのボーンできたりね、
開業してますよね、
うん、大阪でも梅北やとかまあありますけど、
はいはいはい、
大きいのありますけど、ああいう地方都市ってね、だから20万、うん、30万40万の地方っていう人口の地方都市ってね、ああいう大規模投資ってないんですよね、
うん、
こういう新幹線整備でもない限り
聞かないですね、
うん、でなんか数百年に一回ってね言われてるぐらいだから、うん、やっぱりね、もうそれだけでもねすごくね大きなインパクトがあると言えるんですよね。でなんでそんな大きな投資進むかって言ったらね、これね、うん、いくつかのメカニズムがあるんですけど、
はい、
やっぱり、ね、地方都市って蘇るのにはね、地方都市だけの力ではちょっとしんどいんですよ。新幹線を作るとかいう風になると国費が大量に支給されるんですよ、
うん、
言ってみたらね、もう半分とか、
そうですか、
3分の2とか、
すご
い、国のあと裏負担とかいろんなメカニズムを通じると地元は結局2割ちょっとだけ払って、うん、あと 7,8 割は国が出してくれるっていう感じ。でも実際そうですよね。だって東京大阪にはものすごい国家事業が進んで国費がいっぱい入ってるじゃないですか、
はい、
東京都知事と大阪府知事が払ってるだけじゃないですからね、
うんうん、
もうやっぱり国費がいっぱい入ってるんですよ。で投資がいっぱいあるっていうことは東京大阪名古屋って投資がいっぱいあるってことは国がお金をいっぱいジャブジャブ入れてるってことなんですよ、
うん、
ところが地方にはほとんどそういう大きなプロジェクトがないから国がお金入れてないから見捨てられてるって状況になるんですよ。だけど新幹線って地方に作るものだから、
はい、
そこにね国のお金が入るんですよ。で、それで、長崎がものすごく発展していくことになるということなんですね。で、その周辺にね、そうって国がお金を出すだけじゃなくて、例えばね、立派なヒルトンホテルとかね、まあできてたり、ね、立派な商業施設とかできてるんですけど、
はい、
これやってるのはまあ民間の大手企業、デベロッパーですよ。
うんうん、
なんでそこに、巨大な資本を投下しようと思ってるかって言ったら、そこでお金を投下したら後で回収できると思ってるんですよ。
はい。
なんで回収できると思うかっていうと、新幹線の駅だからですよ、
うん。
新幹線の駅って人がたくさん降りるだろうし、で、そこで人がまたたくさんやってくるだろうから、今までとは違う次元で長崎に人がやってくるだろうとみんな期待するわけですよ。だから、民間投資も進む。だからね、新幹線がやってくるっていうことが法的に決められたら、国もお金出すし、
うん、
日本中の大金持ちが 大企業が投資をするんですよ。
その地域にとってすごくプラスですよね。
で、そこでいろんなインフラのレベルが上がり、うん、商業施設のレベルが上がるわけですよ。
はい、
で、そこの人々の、生活する、レベルが、生活水準が上がるんですよ。
うん、いいこと。
そしたら、上がったら、こんなに便利なとこやったらもうちょっと会社作ろうかとかつって、
うんうん、
またこの二次的な企業誘致とかが始まるわけですよ。
どんどん発展していきますね。
そうそうそう。でね、こう作ろうという時にすぐなんかストロー効果って言ってね、
はい、
なんか繋がったら全部抜かれるやないかと。
は
あ、地方にあるなけなしのものが中央にぶっこ抜かれてしまってすからかになるやんけっていう風な反対を言う人がいるんですけど、
うん、
本当に起こってることはその正反対、完全に逆が起こってるんです。それは今までの鹿児島への新幹線の時もそうだったし、金沢への新幹線の話も、うんうん、まあ、そうだったしね。で、北海道の今新しい新幹線もそうだし、新幹線がつながることで得をするのはつながった地方なんですよ、
うんうん、
損することなんてね一部あるのかもしれないけれども、それを補ってあまりあるほどの巨大な効果というものがあるということが過去の事例で全部起こってるし、今回もまだ開業してすぐだけど、
はい、
もうすでにその効果が現れてるっていうのがね、もうありありと、まあ、分かったんですよね。で、さらにね、これがどういう新幹線なのかっていうとね、
うん、
これ地図をお見せしないとちょっとわからないんですけど、
はい、
まあもう九州ってね、福岡から鹿児島までビューってありますやん、
はい、
北から南まで、
はい、
でそこにね九州新幹線がまず通ってます、
うんうん、
で佐賀と長崎って言ってみたら、ね、その地図で見るとその左側、
うん、
に外れてるわけですよ、
はい、
左側すなわち西側ですね、
うん、
でそこには新幹線でアクセスしてないから新鳥栖っていう場所から長崎にかけて、まあ、全体で130キロぐらい、2、30キロぐらいの距離を全部新幹線でつなごうっていう計画があるんですよ。で、それがね、二つの区間に分かれてて、新鳥栖っていうところから佐賀の武雄温泉っていうところまでの区間と、武雄温泉から端っこの長崎までの区間に、
うん、
こう二つに分かれてて、
はい、
その武雄温泉と長崎の間ができたんです。ってことは、これを全部西九州新幹線と呼ぶんですけど、はい、この西九州新幹線は半分できたんですよ、
うんうんうん。
半分できたんだけど、端っこの半分ができたんですよ。
あー、なるほど。
端っこの半分と、本当は、これは本流の九州新幹線とか繋がるはずなんですけど、
はいはい、
新鳥栖っていうところで。繋がるはずなんですけど、そこはできてないんですよ。
さっき言ったはった、ここがまだの。
そうです、そうです、そうです。で、そこは計画決定もまだ何もできてないんですよ。
そう。
これができたら、うん、大阪から長崎まで電車一本で行けます。
めちゃめちゃ便利ですよね。
で、大阪から武雄温泉っていう佐賀県の有名な温泉、うん、嬉野温泉っていう有名な温泉、めっちゃええお湯でした、嬉野温泉。
わー、
こんなええ温泉あるんやっていうの僕は初めて行きましたけど、
うん、
すんごいお湯で。そこに大阪や名古屋とかね、東海道とか山陽の人が一本でこぱっとこう、
うん、
行くことが、まあ新幹線ですぐ行けるんです。ところが今長崎に行こうと、あるいはその嬉野温泉に行こうと思うと、一回新鳥栖で新幹線降りて、武雄温泉まで在来線で行って、
うん、
武雄温泉でまた新幹線乗り換えて嬉野温泉行ったり、長崎行かなかった。
ちょっとそのね、区間が。
そう。だからね、ここをなんとかね、
うん、
繋がれば、この西九州新幹線の今半分区間できてるところの投資した効果の意味が本当に出てくるんですよ。
うん、もっともっと良くなりますよね。
今でもね、すごい大きな効果があるんだけど、
うん、
本来持ってるポテンシャル、その西九州新幹線端っこ区間、長崎区間が持ってやる、ポテンシャルがね、まだまだ、この子もっとできる子なんです。
うんうん、
この子もっとできる子なんやけど
、はい、
まだね、十分その能力発揮できてないけど、
うん、
これ、未完成区間が繋がれば、もう一気にね、フェニックスのようにね、
すごい。
ぶわー羽ばたくんですよ。
ね、確かにこう地図で見ても、
うん、
やっぱりこの武雄温泉と新鳥栖、
うん、
つながったら絶対いいやろうなっていうのは、
う
ん、めちゃめちゃわかりますよね。
これ見たらわかるじゃないですか、
うん。
でね、これ誰が得するかって長崎はもちろん得するんですけど、佐賀の人も得するんですよ。
あ、そうですよね。
これなんでかって言ったらね、今佐賀市に行こうと思ってもね、うん、新鳥栖来てから一回乗り換えなあかんのですよ。
はい。
ところがこれ新幹線つながってたら佐賀市まで、SAGA 佐賀までね、一本で行けるわけですよ。
うん、
だからね、ものすごいメリットがあるはず。
お互いにとってね、
うん。あるはずなんですけど、佐賀県で反対の声があるんですよ。
あら。
なんでかって言ったらね、この佐賀市と新鳥栖の間は電車で、まあ、すぐっていうか十何分かな。
うん、うん。
で、まあ、そんな時間かからへんで行けると。 そやから、うち別にそんな新幹線で繋いでもらわんでも、新鳥栖まで行ったら新幹線うち乗れるから別にいらんねん。だって、新幹線繋ぐ思ったらお金かかんねやろ、そんなんいらんわ。って、いう声があるんですよ。で、その声に支持された、まあ、知事が今知事をやってらっしゃって、なかなかこう前進まないと。で、さらにね、並行在来線問題っていうのがあって、新幹線ができたら、今走ってる在来線の JR の路線が無駄になるじゃないかと。
あ、
そこの維持のお金が大変じゃないかというのがあって、はいはいはい、これが、この二つがお金かかるっていうのと、並行在来線問題っていうのがネックになって、まあ、繋がってないと。いうところがあるんですけど、僕は新幹線の整備効果の研究をもう10年以上、ずっと、まあ、20年ぐらいやっていますけど、そのお金かかるだとか、並行在来線問題があるとかで問題の補って余りある超絶なメリットが佐賀県にもたらされるよ、ということをね、これ何度も僕はいろんなところで書いたり言ったり、佐賀の方にもご説明したりとかしてるんですけど、で、随分ね、ご理解いただけるようになってきて、並行在来線問題も JR 九州が、まあ、協力をして、維持をやっていくというような方向も、見えてきてますからね。で、見えてきてるので、これなかなかないことなんですけど、はい、まあ、実際長崎区間はそれでやってるっていうのもあって、僕はこの問題、なんとか関係各位のね、知事の方のご理解も含めて、乗り越えられるんじゃないかなと、こう思っているところです。まあ、このあたりまだちょっと、もうちょっとお話ししたいと思いますけども、
はい、
今日はね、この新幹線ができたの嬉しいなーっていう、嬉しいなーっていう気持ちをね、一番わかってるのはね、お子ちゃまたち。
おう。
子供が、新幹線来た！新幹線やーって喜んでるんです。
はい。
そういうね、お子ちゃまたちのね、喜びをみんなで、しみじみと感じるためにもね、ももクロちゃん Z で、この曲をお届けしたいと思います。走るよ、新幹線。
週刊クライテリオン。藤井聡のアルガママラジオ。
ももクロちゃん Z で走るよ新幹線お届けしました。
これね、ももいろクローバー Z さん、はい、まあ、インフラ Z でも活躍されてる、ももいろクローバー Z さんですけど、
はい、
キッズ向けて活躍するときは、ももクロちゃん Z として活躍してて、
はい、
まあ、そのうちの一曲が走るよ新幹線。これがね、すごい人気の曲なんですよ、子供さんに。このももクロちゃんたちね、これ、なんでこれ歌ってるかっていうと、
うん、
ももクロ新幹線っていう企画があったんですよ。ももクロちゃん Z が、
はい、
もう東海道新幹線でこう、一日車掌みたいな。
あ、すごい。
ことになる企画があって、まあ、その時の企画もあって、この曲をこう、リリース、まあ、されてたんですけどね。
はい。
これやっぱりね、新幹線の歌っていっぱいあるんですよ。
うん、ありますね。
これがね、やっぱりね、新幹線が、ある町とない町やったらね。まあ、僕奈良県で新幹線なかったから、もう新幹線ってもう都会の代名詞なわけですよ。なんかすごいな、ならないのにな、
はいはい。
まあ、子供心に思ってるわけですよ、
うん。
だって子供の頃、俺新幹線乗ったことあるで、みたいな会話ありましたもん。
自慢できますよね。
そうそうそう。俺2回あるで、みたいな。俺ないわ、みたいな。だからね、憧れなんですよ、新幹線って。
うんうん、
でこれからね、九州のね、この佐賀や長崎の人たちにとっては、うん、子供たちはね、そう、憧れが来てるわけですよ。
めちゃめちゃワクワクしますよね。
もうめちゃくちゃワクワクするんですよ、うん。で、子供の頃からそうだからもうね、イメージがいいわけですよ、新幹線の。
はいはい。
イメージいいわけですよ。だからもう新幹線、大人ってもどんどんどんどんこれ乗っていくことにもなりますからね。
うん、
でね、だからそうやって子供のメンタルにもすごくいいし、しかもね、心理学的に言うとね、大人に対してもすごいインパクトが新幹線はあるんですよ。これなぜかっていうとね、もし仮に全部開通したとしたら、
はい、
大阪、新大阪に、長崎、佐賀行きっていう看板を貼った電車が行き来するわけですよ。
はいはい。
そしたら電光掲示板に長崎、佐賀行きって書いてあるんですよ。
うん。
で、新大阪ってめちゃくちゃ人来ますからね。
来ますね。
ほいで、あ、長崎佐賀行けるんやって思うんですよ。
うん。
で、言っときますけど、僕ら生きてて、僕長崎いつも釣りに行くし、佐賀に親戚いるから、僕は長崎とか佐賀のこと結構考える方の人間ですけど、
はい、
それでも日常的に長崎佐賀のことを考えること、まあないですよ。全然ない。全然ないけど、新大阪歩いてたら長崎か佐賀かと。
うん。
思うのが一回ね、頭にぶっ込まれるわけですよ。
はい。
で、これがね、こう、もうめっちゃ宣伝効果になるんですよ。
ありますね。
で、しかも電車一本で行けるって思うから、
うん、
行ってみようって、絶 対思うんですよ。
まあ、どっかで頭で覚えてますもんね。
そう。で、だからね、今もう、鹿児島に行く人すごい増えてるし、
うん、
あの、大阪からね、鹿児島繋がってるから、
はい、
東京から金沢行く人もめちゃくちゃ増えてるんですよ。
それ聞きますね。
うん、これはね、早なったっていうのも当然あるし、
うん、
で、あと乗り換えが一回もないっていうのもあるし、っていうのもあるんだけど、書いてあるからなんですよ。
うんうんうん。
心の中にこれね、僕ね、若い頃、メンタルマップ、心理、学的地図、メンタルマップね、認知地図っていうね、あの研究をずっとやってたんですけど、そのメンタルマップの研究ではね、そのある場所の心理学的距離っていうものが何で決まってるかっていうことでずっと僕ら研究してたんですけど、
はい、
まあ一つは距離であるのは当たり前なんだけど、
うん、
もう一つが重要なのが一番強力な影響を及ぼすのが乗り換え回数なんですよ。
わかります、それ。
でしょ？
もうめちゃくちゃ、ね、乗り換え数が多いと、ああ、めんどくさって
でしょ？
ある。
で、この乗り換え回数が1個短くなったら、うん、所要時間で30分短くなったんと同じぐらいの効果があるんですよ。
はあ、気持ち的にね。
気持ち的に。
へえ。
だから今、長崎の2回乗り換えなあかんでしょ？在来線が通らなあかん。だからそれで、せっかく近なっても60分遠い気持ちがあるわけですよ。
うんうんうん。
逆に言うと新幹線通したら、何にもせんでも、60分短くなったようなもんですよ。
うん、気持ちいい。
気持ちだけでね、
はい、
でそういうのもあるし、でかつその日常空間の中で長崎佐賀って思う頻度が増えるんですよ。
あ、
だからね、この心理距離っていうのはね、そこにの情報に触れれば触れるほどなんかね近くなっていく、
うんうん、心の距離も、
そうそう、心の距離が、でね、で結局人間は実際の距離に基づいて行動を決めてるのではなくて、主観的な距離に基づいて人間の行動は決まってますから、
はい、
だからね、メンタルマップが変わったことで交通の流動が全然変わるんですよ。
へー。
だからね、今でもすごくね、西九州新幹線ができたことで長崎が近くなって交通流動は増えるはずですけれども、
うんうん、
もう実際につながったらものすごい増えるんですよ。
逆にね、その佐賀とかの方も来やすくなるから、
その通り、
あ、
その通り、
こんなにすぐ一本で行けるんやって、大阪にね、なりますよね。
今佐賀の方がね、反対されてる方のおっしゃる理由の一つがね、私ら博多に行くのにすぐ行けるから別に新しい新幹線いらんねんと言ってはるんですけど、それなんでそんな風な気持ちになってるかって言ったら、メンタルマップが博多で終わってるわけですよ。
はいはい。
ところが直通で佐賀市から大阪まで行けるんだったら、メンタルマップでね、その先の山口だとか岡山だとか広島だとか大阪までがね、ぐーっと入ってくるんですよ。だからね、佐賀の方の生活空間も絶対広がることになるんですよね。
うん、
だからね、そういうね、嬉しいことなわけですよ、新幹線ができるっていうのは、
はい、
それはね、お子ちゃまたちがよくわかってるので、走るよ新幹線、ぜひ聞いてください。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
はい、今日はね、西九州新幹線、長崎新幹線のお話差し上げましたですけど、まだまだね、これから作らないといけない区間っていうのはあるんですけど、もうすでに武雄温泉から長崎まで、これ23分でさっと行けるようになってますから、
うん、
これぜひね、鉄道好きな方はもちろんのこと、
はい、
そうではない一般の皆様もね、ぜひ乗っていただきたい。
うん。ぜひ、皆さんね、活用していただきたいですね、
う
ん。
そうそう。もうね、もう、先週の金曜から、これ、営業してますから、供与してますから、もうね、ぜひ、今週末や来週末、まあ、ちょっと、年内にですね、うん、一度、嬉野温泉とか、長崎とか、
うん、
武温泉とか、なんか、まあ、ついでにその、佐賀もね、寄っていただいたり、ちょっとね、佐賀、長崎あたりにこれ旅行行かれるね、そういう計画立てられたらいいんじゃないかなと思いますよ、
うん、心の地図が広がりますね。
そうです、そうです、そうです。これがね、はい、もう本当お祝い事ですから、こういうすごいインフラができるということは、
はい、
だからそのお祝いの気持ちも込めて、ぜひね、現地訪れていただくといいんじゃないかなと思います、
は
い、
では表現者クライテリオンの最新号では、岸田文雄は安倍晋三の思いを引き継げるのか、無策無敵は政治にあらず、こちらのテーマでお届けしています。ぜひチェックをよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。